ということになります。天の父さん、今日もどうぞ、あなたの御言葉を学ぶ助けを私たちに与えてください。今日与えられている箇所を理解する力を与えてください。また、あなたの御言葉を本当に聖霊によって私たちがその魂の内側に私たちの人格を作り出すその領域に受け入れることができますように信仰も同じように与えてください。理解も信仰もどうぞ与えてください。またあなたの言葉について学びたいという、欲求もまた渇きもどうか与えてくださいしょ。お願いします。本当にあなたの福音のこの真髄をみんなで学んでいくことができますように、そこを本当に握ることができますように、主どうぞ助けてください。御言葉を分かち合う、私もどうぞ、私をどうぞあなたが今日も助け、導いてください。あなたの霊を豊かに注いでくださって、私のうちに与えられている聖霊が、あなたが語ろうとしておられることを語らせてくださいますように、お助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの8章です。まずは一節を読みします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。今日のテーマです。キリストイエスにあるものが罪に定められることはありませんだけではなくて、決してありませんというふうに書いてあります。今日何を忘れてもこれだけはしっかりと覚えてみんなで帰りたいです。もう一度読みますけど、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。で、こういうわけでというのは、もちろん今までの、学んできたものを受けて言ってるんですけど、もちろんその直近のこの 7章で語ったこともあります。でも、一章からずーっとその語ってきている、そのパウロが書いてきているものを、そのすべて受けてっていう感じです。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたと。で、一人の人、アダムによって、その罪がすべての人にもたらされたように、一人の人、イエスによって、救いが、贖いが、それを信じるすべての人に、もたらされるって。またイエス・キリストを信じると、その時に私たちに聖霊が与えられて、で、聖霊によって、ごめんなさい、その私の古い私、自分本位の生き方をしていた私、神の基準とか、神の正しさとか、そういうのを全く気にしないで生きていた私は死ぬって古い生き方をしてた。で、イエス・キリストを死者の中から蘇らせた、その聖霊の力によって、私も新しい人が生まれるんだって。イエス・キリストがニコデモさんのところに行って、その、もう一度生まれなければ、新しく生まれなければって。神の国にまた永遠の命を得ることはできないっていうふうに言いました。で、よく、born again Christian とかっていうふうに、言葉が使われますけど、born again っていうのは、もう一度生まれるってことです。で、本当にその、教会に行ってるだけのクリスチャン、というふうに自称している人と、本当にその聖霊によって新しく全く新しい神に向かって生きるという、その生き方をしている人とでは全く違います。私たちがそのイエス・キリストを信じたのであれば、信じているのであれば、その、ボーンアゲンしてるはずなんですよ。すぐに顕著に現れる人もいれば、少しまた時間がかかる人もいます。私は後者の方でした。ゆっくりゆっくり時間がかかりました。本当の本当で、その、いろいろなことが分かってくるのは、自分の罪についても、だいぶ後になって分かりました。イエス・キリストを信じましたけど。でもそこからやっぱり、その、自分の内側で聖霊がより働いて、もっと神に応答したいという思いが、その増し加わっていったんですけど。で、その7章では、少し難しい、その、内容でしたけども、その、今、 私生きてるのはその古い私ではなくて新しい私だって。聖霊に従ってまた神に従って生きる私が生きてるって。でも私にはこの体を着てる限りその肉がいて、その肉が私を罪に引っ張るんだって。イエス・キリストを信じた私がもしその罪を犯してしまったのであれば、それはもはや私の私ではなくて、つまり新しい方の私、今生きてる私ではなくて、その古い肉に生きる、罪に引っ張る、その私がそうさせるんだって。で、パウロもその悩みを抱えてたわけですね、私たちと同じような。イエス・キリストを信じたのに、神に従いたいという思いがあるのに、その従うということではなくて、したくない悪を行ってるって。私は本当に惨めな人間ですって。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。で、25節で7章の、私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。イエス・キリストが答えなんですよ。イエス・キリストがこの神に従えない、従いたいのに従えない自分がいる、で本当にこの惨めな状態から私を状況からその救い出してくださるのはこのイエス・キリストが答えなんですよ。でそのことについて8章で詳しく、解説されていますけど、でも私はその心ではその新しい人としては神の律法に仕えているんだけども、この古い人、まあ、この体を着てるので、全く新しくなるわけじゃないから、その、体がですよ。栄光の体をすぐにもらえるわけではないので、この肉体を着てる限り、その罪の律法に仕えているんだって。でも、本当の私、今の私のその人格を形作ってる私、その私の人生を歩ん、この人、私の人生を歩んでいる私は、古い方ではなくて、新しい方なんだって。なので、こういうわけで、です。今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありませんと。イエス・キリストを信じたのであれば、その、私たちも十字架にかかったものと、みなすんですよね、自分のことを。自分の十字架を追ってっていうのは、そのことを覚えているということでもありますよ、もちろん。自分の重荷を負って苦しい思いをしてキリストに従って来いと言ってるわけではなくて、もう古い自分はキリストと共にその十字架につけられたんだっていう、その墓石を持っていくようなもんですよ。私は死にましたって。キリストに従う上でその古い私は死んだというのを常に確認する必要があるから、自分の十字架を負って私にそのついてきなさいってイエス・キリストそうおっしゃいましたよ。私の弟子となりたいんだったら。で、キリストを信じた人はその古い人が死んでいて、キリストと共にその十字架につけられて、そして今ではその聖霊によって新しい人が生きているって。でもその、さっきも、そのね、これ繰り返しになってますけど、その肉の性質がゆえに、私がその今、体はこれ肉の体ですから。栄光の体だとイエス・キリストが復活された時の体と同じだから、その壁とかすり抜けられるはずですよね。だって、弟子たちがドア閉めて、いるときに、そのスッて入ってくるわけだから。だから私、イエス・キリストを信じたからといって、その壁に思いっきり走ってったらぶつかって、大怪我しますよ。なぜかというと、この体を着てるからですよ。いつか神が本当にその、ね、私に栄光の体を与えてくださるときには、もう壁なんかないでしょうけど、イエス・キリストがそうだったように。そうなるともうなんか面白いですね。そういう考えもしないんでしょうけど、わかんないですけど。でもその今自分はこの肉の体を着てるがゆえにこの肉の性質があるからその罪に惹かれるし、その信仰が萎えてしまって、そして罪を犯してしまうこともあるんです。それでも罪の許しや、そのイエス・キリストが私のことを義と認めてくださったって、この信仰によってね、行いではなくて。で、新しい人が私のうちに生きているということは変わらないって。だから、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないって。キリストイエスにあるものというふうに書いてありますから、これはその条件というか、すべての人が罪に定められることは決してないというふうに言ってるわけではないですよ。だからいろんなその問題を抱えてくる人たちが、私もそうでしたけど、教会にはいます。で、私たちはその いろんな様々な問題、その人がどんな問題を抱えてたとしても、その人がどんな過去を歩んでたとしても、そんなの、どんな、その人がどんなその家柄に生まれようとしても、しようとも、私たちはその人を受け入れますよ、教会として。まだクリスチャンとしてその人を受け入れますよ。だって神が受け入れてくださってるんだから。でも、その人たちのことをイエス・キリストを信じることなしに、罪に定められることは決してないから、受け入れるわけではないんですよ。で、受け入れるというのは、教会に受け入れるというのは、イエス・キリストを紹介する。イエス・キリストを、その、述べ伝える。その罪があるとまずいんだよ、ということを伝え、そしてその罪をイエス・キリストが負ってくださって、キリストを信じたら、それが許されるんだって。そこから自由になれるんだよ、ということを伝えるんですよね、福音を。そのために受け入れるんですよ。その人のその罪を容認して受け入れるとは違います。その人が教会に来ることはもちろん受け入れます。当然のように。そうじゃなかったら誰も救われないですよ。私も救われないですよ。でも、キリストイエスにあるものが、つまりキリストを信じているものが、またイエスキリストを信じるがゆえに義、正しいと認められたものが、古い人は死んで、そして新しい人に生きるものが、もっと言うと、新しい人に生きるために、その古い自分、肉の性質、またその罪と戦っている人、それはキリストイエスにあるんですよ。7章で学んだみたいに、私、その罪と戦う、格闘するっていう場面が出てきましたね。私たちのその理性やら、その全てを働かして、考えも全部働かして、その古い自分はもう死んで、まあ、この肉の思いに引っ張られるその、この肉というのはもう死んだんだって。私はそうじゃなくて、人を許したり、愛したりする、忍耐したり、期待したりする方の。その私が今生きてるんだって、キリストを信じた時から。で、そこに私たちの思いを向けて、この新しい人の願うように、考えているように、生きれるように神に求めるんですよね。で、そうやって罪と戦うんですよ。そういうものが罪に定められることは決してないって。たとえその人が罪を犯したとしてもですよ。でもそれも全部ひっくるめて、その贖われて、その許されたわけだから。で、イエス・キリストに留まり続けるのであれば、だからその新しい人として歩もうと、それをその追求し続けるのであれば、もうやめたとかではなくて、もうイエス・キリストを信じたし、バプテスマも受けたし、あとはもう適当に過ごせばいいかっていうわけではないんですよ。その自分の肉を着てる限りね、これ本当によくできてると思うんですよ。ほんで肉を着てる限り、神にそのより頼む以外ないんですよ。この信仰を保つというのは。そしてその新しい人に生き続けるというのは、そのなんていうか、その神に頼らないと、ここに居続けられ、キリストのもとに居続けられないんですよ。もしね、私たちがイエス・キリストを信じた瞬間に栄光の体が与えられたら、もうその後何もすることないですよ。葛藤なんか一つもないはずですよ。100% 神が願っておられることをやるわけだから。でもこの地上において、この肉体がまだ与えられているというのは、その弱さを常にその自覚しながら、神に助けを求めて、そしてその神との関係をこの地上で、その、養っていくというか、立て上げていく必要がありますからね。永遠の命をその味わうわけですよ、そうやって。で、その人たちそのものが罪に定められることは決してですよ、決して。決してないって。で、ここから先、なぜ、まあ、こういうわけでっていうふうに、その一章から七章までのものを受けてこういうわけでなんですけど、で、特になぜイエス・キリストにあるものが罪に定められることは決してないのか、ということを二節以降でまた説明しています。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。イエス・キリストを信じる前は、私たちはある原理のうちにというか原理の下に生きてたんですよ。それは罪と死の原理ですよ。後でもやりますけど、その私たちこの肉を着てる限り、その肉の欲求というか、その肉が私たちを引っ張るところはどこかっていうと、その罪なんですよ。で、罪の報酬は死だというふうに書いてあるように、結局そのこの肉を着てる限り、 ここから自由にならない限り、私のやることなすことというのは、その、神が喜ばれないことなんですよ。それが、どれだけ人に喜ばれたとしてもです。人に喜ばれることが善ではないんですよ。人に喜ばれることが正しいわけではないんですよ。で、神に喜ばれることが、神が受け入れてくださることが正しいことであり、神に受け入れて、神が喜んでくださることが善なんですよ。なので私たちがどんなに頑張っていい人になろうとしても、もしかしたらいい人って言われるかもしれないけど、なんか一昔前にいい人とかっていうなんかドラマがありましたけど。いい人っぽいね、アイドルの方がいい人を演じてましたけど。いい人っていっぱいいますよ。でも結局のところ、その神にとってどうなのかという話なんですよ。つまるところ。この世にお一人のその神がおられて、その方がその善悪を決めるのであれば、その方がその善悪を持って、正しい善悪を持って世を裁くのであれば、その方にとってどうかってことですよ。泥棒にも理由があるんでしょ？それなりの。そういうことわざありますけど。そういうその言い訳を言ったら全ての人が正しい人になっちゃいますよ。なんとか家族ってなんかね、カンヌかなんかで撮りましたけど、泥棒家族か。泥棒家族？万引き家族？いろんなその理由は立ちますよ。でも、神が正しいその裁きをなさる方で、神の基準によって、その善悪っていうのが決まるというふうに聖書が書いてあるし、私たちはそれを信じてるんですよ。であれば、私たちはその神の基準に準じて、何が正しいのか、何が間違ってるのかということを考えるべきですよ。その基準からすると、私たちがどんなに頑張っても、この肉体を着てて肉で頑張っても、どんなにいい人になろうとしたとしても、神が要求しておられる、神が設定しておられるその義、正しさっていうのに、誰も達することができないんですよ。過去、どのくらいの人が生きたかわからないですけど、イエス・キリスト以外一人もいないんですよ。だから私たちはイエス・キリストを信じる前は、この罪と死の原理に生きてたんですよ。こう辛いものがありますよ。どんだけ頑張っても、どんなにその良いことをしても、どんなに慈善をしたとしても、その神の正しさに義に達することができないから、どこまで行っても罪と死の原理が私をその、解放してくれないんですよ。私を支配するんですよ。でも、今はキリストイエスにある。命と御霊の原理が私たちをこの罪と死の原理から解放したんだって。まあ、御霊というのは、まあ、聖霊ですよね。別の言葉で言うと。で、イエス・キリストを信じたときには、これ漏れなく与えられるはずなんですよ。すべての人に。男性も女性も関係ないし、年齢も関係ないし、国籍も関係ないんですよ。その人の背景も関係ないし、その人の経済状況や、その人のその物質的なその所有、量とか、それも関係ないし、何も関係ないんですよ。イエス・キリストを信じたら、その人がどんな人であれ、聖霊が与えられるんですよ。で、その聖霊が私のうちに、その生き始めて、その聖霊が、御霊が命の御霊として、その命の御霊の原理というのに、私をその生かしてくださるんですよ。で、6章、7章で私たち学んだこの古い人っていうふうに学んできた肉にある私というのは、この罪と死の原理の中に生きてたんですよ。でも、イエス・キリストを信じたら聖霊が与えられたので、今度はこの罪と死の原理ではなくて、命の御霊の原理というその原理によって私たちはここから解放されたんですよ。罪と死の原理から。皆さん、重力って信じますか？信じるも何も。原理でしょ、それは。万有引力の法則って言って、それはもう法則化されてるから、その原理なんですよ。進化論とかと違ってね。論ではなくて、もう原理であり、それが法則なんです。決まってるんですよ。1たす1が2であるように。で、重力という、その、 法則があって、重力という、私たちはその制約を受けながら生活してるんですよ。この重力の原理の中に私たち生きてるんですよね。よく考えましたよ、私。若い時にというか小さい時に小学生とか。娘との話しながら、確かに自分もそう思ったなって思いましたよ。で、バネに乗っかって、ビョンって飛んで、那覇に着けばいいのにって。好きな時に、お金もかからないで好きな時にね、沖縄本島に行って、で、それでちょっと遊んで、で、好きな時に帰ってくるみたいな。カーラースが鳴る前に。そんなことができたら最高だなって思ってましたよ。でも、どんなに高くジャンプできるように訓練したとしても、さすがに100キロは飛べないですよ。なぜかというと、この重力の原則から、原理から私たちに逃れることができないからですよ。月に行ったらこれが6分の1ぐらいになるんですよね。宇宙に行ったらこれは今度はその無重力になるから、那覇までの距離を飛べますよ。どうやって降りるか知りませんけど。意味わかります?で、この重力というその原理があって、で、それに対抗してというか、例えばヘリコプターとか、あれはその航空力学で、この原則があるんですよ。私にはそれを説明することができません。すいません。で、ちゃんとその航空力学でなんでその飛行機が飛ぶのかということは、実はよくわかってないらしいんですけど、いずれにしてもその重力に逆らって、そのヘリコプターなり、飛行機なりが飛ぶことができるんですよ。それはまた別のこの原則、原理があるわけです。私には説明できませんけど。皆さん飛行機には乗ったことあるでしょ?一回くらいは。空飛んでますもんね。あんな鉄が。それは、その重力の原理よりも強い、その原理があって、その重力の原理によって私たちをこの地上にこの引っ張っているこの力。から解放するものがあるんですよ。で、もし私たちが飛行機に乗り続けている限り、もちろん飛行機の燃料があったりいろんなのがありますけどね。それがある限り、私たちはこの重力の制約からある程度というか、まあ、自由になってるんですよ。解放されてるんですよ。飛んでるんですよ。まあ、乗客として座ってたらね、まだ重力にあれですけど、でもそのヘリコプターとか、飛行機とか、そういうのを見てみると、自由に飛んでるんですよ。鳥もそうですけど。重力はあるでしょうけど、その浮力があって、それよりもその、勝るわけですよね、重力よりも。そんな感じですよ。で、この、罪と死の原理というのがあるんですよ。でも、それよりも強い命の御霊の原則原理というのがあるんですよ。で、イエス・キリストを信じる信仰によって命の御霊の原理が私たちに適用されたときに、私たちが生きてた罪と、死の原理から私を解放してくれたんですよ。全く別のその原理の中に生きるように神が許可してくださったんですよ。ただし、罪と死の原理というのはなくならないんですよ。ですよね。だって飛行機に乗っかってるからといって、その飛行機が飛んでるからといって、重力がなくなるかというとそうではないんですよ。ですよね。鳥が飛んでるからといって、重力がなくなるかというとそうでもないですよ。羽ばたくのをやめたら落ちますよ、鳥でも。そうですよね。グライダーとかにしても、風が止んでしまったら、ハングライダーも落ちますよ。気球もこの熱がの、燃料がなくなったら落ちますよ。飛行機もそうですけど、燃料がなくなったら落ちますよ。だからその重力っていうのは常にあるんですよ。この地上で生きてる限り。で、それと同じように、罪と死の原理というのもなくならないんですよ。でも、それに打ち勝つだけの力が、この命と御霊の原理にはあって、その命と御霊の原理に生きている人たちにとっては、この罪と死の原理から解放されてるんですよ。そこにまた、囚われなくて済むんですよ。自分のその肉の思い、許したくないとか、面白くないとか、そのすぐに苦くなってしまったり、愛せなかったり、忍耐できなかったり、期待できなかったり、寛容になれなかったり、自制できなかったりする、その肉から解放されるんですよ。命の御霊によって、この罪と死の原則の中に生きてた時には、もうすぐにもう爆発ドカーンドカーンってしてたりしてたところが、その抑えられるというか、収まってくるんですよ。精霊によって。 そこの全く関係ないところで、その神を期待、神に会って期待してたり、忍耐してたり、そしてその信じることができたり、自制することができたり、寛容であったり、その許せたり、愛するということができちゃったりするんですよ。全く別の原理だから。で、もう一つ、その重力、例えば重力で言うと、重力から解放される方法がありますけど、さっき言いましたけど、宇宙に出ることですよ。そしたらそこにはもう重力が何もないんですよ。で、私たちも、この罪と死の原理が全くないところに行けばいいじゃないですか、一番。行けるんですよ。いつか。それは次の世界ですよ。そこにはもう、そこにある世界の中に罪と死の原理っていうのはもう存在しないんです。それは私の体自体がもう肉でないし、そこにはもう罪もその死もないからです。永遠の命がそこにあって、そして神とのこの関係の中で互いに愛し合うことや神を愛するっていうことが常にあって、それを 100% もうその自発的にやる。体が与えられてるんです。それができる体が与えられてるので、もう罪とか死っていうのはもうそこに存在しないんですよ。永遠に。それはでも次の世界を待つしかないです。私たちこの地上に生きてる限り、この肉を着て生きてる限り、その罪と死の原理というのはなくなりませんが、でもそこに引っ張られて、そこにその、囚われることはもうないんですよ。なぜかというと、私たちに与えられている聖霊によって、この命と命の御霊の原理に生かされているからです。なので、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないんですよ。この原理の中に生きていられるから。三節、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。まあ、今半分で今終わりますけど。肉によって無力になった。何が肉によって無力になったんですか？律法ですね。律法は肉によって無力になったんですよ。本来、その律法は良いもので、まあ別にその無力になったからといって、その悪いものになったわけではないんですけど。律法にはできなくなっていることを神はしてくださったって。律法にはできなくなったんですって。無力になっちゃって。何ができなくなったんですか？神の義を表すことはできますよ。律法には。律法は何ができなくなっちゃったんですか？人を義と認めることですよ。本来、神は、この律法を人に与えて、私たちに与えて、このルールを守ることによって、よくやったねって。あなたは正しいよって。正しい人だねって。そうやってその正しいと義と認めることをしたかったんですよ。でも、私たち人間が、というか全ての人間が、罪を犯してしまったので、この肉によって、私たちの、律法のその力というのは無力になったんですよ、ある意味。その人を義と認めるというこの力が無力になっちゃったんですよ。意味がなくなったというか。律法はまだその律法として、その清いものですよ。けど、それを適用する、その人間の側が失敗しちゃったんですよ。律法にはできなくなっていること、人を義と認められることを神はしてくださったと。どういうことかというと、神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。で、なぜイエス・キリストが、なぜ神がご自分の御子を世に使わしたのか。なぜご自分の御子をその罪深い肉と同じような形で使わす必要があったのかですよ。罪のために。それ肉において罪を処罰するためですよ。で、イエス・キリストが肉を着なければ、その肉において罪を犯した私、人間の罪を贖うことができないからです。同じ姿をとって、この肉において完璧に生きたんですよ。そしてその完璧な生贄として肉を着ている。十字架にかかってくださったんですよ。イエス・キリストが使わされたのは、キリストを信じる人たちが、私やあなた、皆さんが、神によって義と認められるためですよ。律法ではなくて、行いではなくて、 もう行いで義と認められないってことが分かったから。だから、私たちも、このことを信じないと。いつまでもその自分の行いがとか、自分の状態がとか、そういうことを言い続けて、私はその神をイエスキリストのことをまだ信じてないのかもしれない、やっぱり、みたいな。まあそうやってその堂々巡りしてしまう。それは神は悲しみますよ。だって信仰によって、私たちを正しいと認めるためにですよ。一番大切な御子を、この被造物の形として、しかもこの罪深い肉のと同じような形で、面白い言い方ですけど。でも 100% 人間だったわけですから、その罪深い肉でっていうふうに言えばいいんですけど。でも確かにその罪深い肉の体を着たまま来て、この地上に使わされましたけど、その私たちのように罪は犯さなかったんですよ。だから、こういうふうに言うしかないですね。罪深い肉と同じような形で。それで十字架にかかって死なれることによって、肉において、この肉体を着てね、そして罪を処罰されたって、全部負ったんですよ。これは立法にはできなかったんです。人を義と認めるのは。神の恵みというのは本当にありがたいですよ。もうこの時点で私たち、すべて滅ぼされても文句言えないんですよ。神の立法が与えられて、それで誰もその立法を全うすることができませんでした。誰もすべてを守ることができませんでした。じゃんじゃん。はい。永遠に滅びましょう。みたいな。そう言われても、もうグーの根も出ないはずだったんですよ、私たち。そんなとかって言っても、もうしょうがないですよ。ルールがしっかりあるわけだから。これ守られなかったら、そのお尻ペンペンねって、お尻ペンペンどころか、その永遠に滅びますよって。正しいと認められませんよ。これがルールですって。人間の世界で、私たちの世界でもそうじゃないですか。ルールがあって、それからはみ出てしまったら、それに対してその処罰されますよ。罰せられますよ。当たり前ですけど。でも神は、それで、まあじゃあもうすべての人間を、裁こうって思わなかったんですよ。そこで憐れんだんですよ。神のルールを守りきれなかった私やあなたを憐れんだんですよ。かわいそうに思ったんですよ。どれくらいかわいそうに思ったかというと、ご自分の御子を惜しまずに私たちに与えてくださるほど、私たちをかわいそうに思って、私たちを救おうと思ったんですよ。なぜですか？私たちのことを愛してるからですよ。ここに愛があるのです。私たちこの方を信じてるんですよ。この神の愛や神の恵みを信じて、それがゆえに、私たちに与えてくださったイエス・キリストを、私たちの罪のために、ご自身は罪を全く犯してないのに、私たちの罪を処罰するために肉において、十字架にかかって苦しんで死んでくださった方を信じてるんですよ。であれば、その方を信じる信仰を神は良しとされて、それを義と認めるんですよ。本当に私は惨めな人間ですって。神の基準に照らし合わせて私は本当に間違ってるわって。その私を救ってくださるのはイエス・キリストだって。それを信じたんですよ。そして聖霊が与えられたんですよ。そして新しい私が生まれて、新しく神に向かって生きようという、新しい歩みが始まったんですよ。そして罪と死の原理から私を解放し、命の御霊の原理に生かしてくださってるんですよ。4節、それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、立法の要求が全うされるためです。ためなのです。立法の要求、立法の中で一番大切なものは何でしたっけ？神を愛するんですよね。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。それと同じように大切な立法は、自分を愛するように、あなたのその隣人を愛しなさい。で、それに、集約されるって、その一語に全うされるって、イエス・キリストもそうおっしゃいましたよ。で、私たちが肉に従って歩まず、御霊に従って歩んでいるのであれば、私たちの中に立法の要求が全うされるって。もう一回言いますよ。私たちの中に立法の要求が全うされるって。もう一回言いましょうか。じゃあ、肉に従って歩まないで、御霊に従って私たちが歩むのであれば、私たちはその愛するということを完璧にできるようになるのでしょうか？ Yes, no. はい、イエスの人は手を挙げて冗談ですけど。ノーの人は。私たちの中にです。私たちによって立法の要求が全うされるとは書いてないんですよ。肉に従って歩まず、御霊によって歩む私たちでも、この肉体を着ている限り、パウロがそうだったように、イエス・キリスト以外のものは、罪と死の原理の中にまた落ちてしまって、というかその、まあごめんなさい。ちょっと違います。肉と死の原理に落ちるというか、その肉体を着ているがゆえに、その肉の弱さ、神に従いたくないというその強い思いによって、神に従えないとき、罪を犯すときってあるんですよ。私たちが肉に従って歩まず、御霊に従って歩むと、その完璧にイエス・キリストのように、生きることができるかというと、そうではないんですよ。この肉を着ている限り。そこで間違わないでほしいんですよ。イエス・キリストを知ったから、イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられたから、私はもう二度と罪を犯すことがないというのは、それは間違った考えですよ。でも肉に従って歩まず、御霊に従って歩むと、律法の要求が全うされるんですよ。どこに？私たちの中にですよ。で、これが信仰によって義と認められるっていうことですよ。私たちのうちにその聖霊が住んでおられて、そしてそのイエス・キリストもその中、うちにおられるんですよ。その聖霊のゆえに。で、私たちの行いにではなくて、私たちのこのうちに、私のうちに与えられているその聖霊によって、私は律法の要求を全うするんですよ。律法を照らし合わせたとしても、あなた正しいって言われるんですよ。つまり神の前に立った時に、イエス・キリストがまた、御霊が、聖霊が私のうちに与えられて、御霊が生きているがゆえに、私のうちに律法の要求が全うされて、義というのが私のうちにあるんですよ。私の行いにあるんではなくて、もちろん、このうちにあるものが行いに出てくることはたくさんあります。が、行いがすべて正しいものではないんですよ。正しくないにもかかわらず、そのうちに与えられている聖霊によって、私のうちに、神は、この義を見出してくださるんですよ。ああ、この人は、千尋さん、あなたは信仰、イエス・キリストを信じる信仰を持ってますねって。聖霊が与えられてますね。それが保たれてますね。で、それによって私のうちに律法を全うしましたという、この証書みたいなのがボンって押されてるんですよ。だから神の前に立ってもあなたは正しいっていうふうに。ダビデが、そのいろんなその罪を犯しながらも、最後は、その、私の心にかなったものだったって、最初そうやって選ばれて、そしてその、それがずーっと続いたように罪を犯しても。神はダビデのことを義と認めたんですよ。私もイエス・キリストを知った後も、そのいろんなそのことを通過しながら、その神に従えない私がたくさん出てくるんですよ。来たんですよ。それでも、私は正しいと認められているんですよ。なぜかというと、私の行いを神が見ているのではなくて、私のうちに聖霊が与えられて、私のうちに律法の要求が全うされている。つまり、義があるかないかを神は見ているからです。神は行いを見ているわけじゃないんですよ。それは、イエス・キリストを、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない理由です。神は私たちの魂の価値を測りますから。外見のその行いではなくて。私たちはその救いを私たちのこの魂に受けてるんですよ、内側に。だから私のその外身がこの肉を着てるがゆえに不完全だからといって神は私のことを不義と認めないんですよ。イエス・キリストと同じような義と認めてくださるんですよ。それが信仰義認ですよ。信仰によって義と認められるというの。それを私たち信じてるんですよ。5節。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。まあ、4節と5節はもちろんつながってますけど、その肉に従って歩まず、御霊によって歩むというのは、 どういうことかというと、御霊に従う、ごめんなさい、御霊に属することをひたすら考えるってことですね。肉的なもののことをもっぱら考えるんじゃなくて。で、人生のその歩みとかっていうのは、その結局、私たちのこの歩みというのはこの人生のパターンですよ。こういうと、こういう状況になったら私はどういうふうにするんだろうか。どんなその反応、リアクションをするかという、このパターンってあるじゃないですか。こういう状況になったら私はこうやって反発するとか、こういう状況になったら私はこういうふうにその対処するとか、こういうふうに考えるとかパターンですよ。で、肉に従って歩むパターンって、歩むというのはそのパターンで生きるということですよ。で、人から文句言われました。それに対してどう私がリアクションするか、どうそれに対して自分がその、対応するか、対処するか。それっていうのはその私たちの人生の歩みなんですよ。パターンですよ。肉に従って歩んでるときにはうるせえとかってその反発してお前が悪いとか自分を、その自分を自己正当化したり、その人をその悪く言ったり低くしたり、その同じぐらいの強さを持って喧嘩とかするんですよ。でもその御霊にあって歩む、御霊によって私たちに与えられるこのパターンというのは、その人のことをかわいそうになって思ったり、もしくはその、ああ、こんなことを言ってくれる、ありがたいなって、自分にも非があるのかって。で、それを認めたり、素直に。自分に対する、その批判をね。もしくはその苦くなろうとするときに、その神に持ってって、私苦くなろうとしてますでしょ。どうぞ助けてくださいって。言われるもない批判を聞いて、私はムカついてます。でも、この、憤ったままでいないようにどうか助けてくださいって。それがパターンになっていくんですよ、私たちのこの、人生の。肉に従うものは肉的なことをもっぱら考えるって。だからその自分の感情とか、自分の考えとか、自分の善悪の基準とか。そういうのによって、その、じゃあこれ、この時にどうしたらいいんだろうか。この時には、そのどのようにリアクションして、この時にはどういうふうにその対処したらいいんだろうかっていうことをずっとその考えるんですよ。自分の感情とか、経験とか。自分のその肉によって考えるんですよ。でも、御霊に従うものは、つまり、キリストイエスにあるものは、御霊に属することをひたすら考える。つまり、じゃあ、神は何を願っておられるんだろうかって、このような状況になりました。じゃあ、神は、この状況の中で、どうするんだろうか。私にどのようにしてほしいと願っておられるんだろうか。だから祈るっていうのは、間違いのない対処法ですよ。まず祈ってみるっていうのは。イエスキリストだったら、どのようにこれを対処なさるだろうというふうに考えてみるのもいいかもしれないですね。でもそれをするには、やっぱりその御言葉を学んでいかないと、その神の善悪の基準とか、イエスキリストがどのような方かということを、どのようにその人に接していったかって、どのようなその態度を持って接したかっていうのがわかんないと、その基準がないですからね。だからその御言葉を学ぶということにも意味が出てくるんですよ。聖書を読むにも意味があるんですよ。キリストはどのように考えて、神は何を私に願っておられるんだろうかという、その神の価値判断を、その学びたいんですよ。私のものにしたいというか。子供もそうじゃないですか。その親のその価値基準とか価値判断とか、何をその基準にしているかということを、やっぱりその学びたいって思っている子供がいるのはいいことですよ。あの、ジェームス・ドブソンさんは、その自分のお父さんとね、その関係がを築いていく中で、そのお父さんが信じてる神を私も信じたいって。お父さんがいいと思ってるものを私がいいと思い、お父さんが嫌だって思ってることを私も嫌だって思いたいって。健全なその親子の関係ですよ。であれば、なおのこと、その完璧な父親である神が、何を考えて、何をその考えておられて、何がいい、正しいかって思っていること、神が正しいって思っていることを私も正しいって思いたい。神が本当に意味嫌ってるものを私も意味嫌いたい。そしたらその一緒に時間を過ごすじゃないですか。自分がその尊敬する親であったり、人であったり、その人のその価値判断というか、それを学びたいんであれば善悪の基準とか。その人と一緒にいるのが一番いいですよ。 私たちもその神とフェローシップする、神との交わりの中にいる、つまり祈ったり、御言葉を読んだり、神を礼拝したりするというの、そこにも意味があるんですよ。神のその価値基準を学ぶというの。御霊に属する者は御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えるって。肉に従う者も御霊に従う者もその同じ領域があります。同じことをしています。何をするんですか？考えるんですよ。自分が属するところ。やっぱりその私たちのその戦場というのはこの考えの中にあるんですよ。思いの中に。私がどこに属そうとしてるかっていう、ここが戦いですよ。あ、この判断は神に喜ばれるんだろうかということを、その一瞬でも考えると、勝機があります。勝てる可能性があります。一瞬も考えないと、ほぼほぼ負けます。てか 100% 負けます。御霊に従うものは御霊に属することをひたすら考えるって。で、この欲求っていうのはやっぱり私たちの中に、神の愛を知れば知るほど、もっと大きくなってきますよ。動機として。だから少ないと、やっぱり少なくしか許されないものは少なくしか愛さないし、多く許されたものが多く愛するんですよ。この原則っていうのはやっぱり正しいですよ。イエス・キリストを信じた後も、神に対するリアクションが弱かったりするんですよ。私がそうでした。でも本当に私の、まあそれ一つの罪ですけどね。いっぱいある中の。もう顕著に私がずっとその格闘してたというか、思い悩んでたことを、その、神に持ってってそれを認めて。私本当にその、自由になったことがあるんですよ。そっから、神に対するその、熱心というか、思いというのが、かなり大きくなりましたよ。それがどんな罪だったかとかっていうのは別にここで言うつもりはないですけど、でも一つだけはっきりしてるのは、それ自分の罪だということをはっきりと認めて、というか認めざるを得なくて、そしてその罪をイエス・キリストにあって神が許してくださったということを知った時から、その神に対するこの思いっていうのが大きくなっていったんですよ。比例して。私たち毎日その神、クリスチャンとして歩む中で、やっぱりその罪って示されるんですよ。大きい、小さいっていうのはその人それぞれあるかもしれないけど、神の前に大小はないですけど。でも、はっきりとなんかその分かった時に、やっぱり、はっきりと神に対する応答というのが出てきますよ。で、どれだけ許されたかっていうのが分からないと、どれだけ許されたかって。やっぱりその、ひたすら考えるっていうことよりも、その、まあ、ちょっとこのボーダーラインにね、いて、ボーダーラインっていうのはこの、境界線にいて、で、それでなんか、リアクションが薄いんですよ、神に対して。だから、その負け込むというか、本来、命の御霊の原理に生かされてるはずなのに、この肉が強すぎて、あまりにもこの肉に近いところにいるから、キリストを信じて、はい、おしまいって。だから、肉が強くなって、引っ張られて、そしてその、罪を犯すんですよ。神が願ってないことを。で、まだそこから神に戻っていけるんだったらいいんだけど、で、それがあまりにも引きが強くなってって、いつの間にかなんか信仰とかも萎えちゃって、そしてもうこんな私ダメだとか、もうそういうこともいちいち考えなくなって、そして完全に神から離れてしまうというか、この命の御霊の原理から、その、罪と死の原理に戻っちゃうということだってあり得るんですよ。追求してないと。私たちの周りでは誰も見たくないですよ、そういう人。だからフェロシップする必要があるし、信仰を励ます必要があるんですよ、お互い。肉の思いは死なんだって。だからどんなに肉で頑張っていいことをしても、最終的にはその得るものはないんですよ、死以外。御霊による思いは命と平安だって。だから御霊に属することをひたすらに考えて、そこに追求していると、私たちは命が与えられるって。命っていうのはよく言われますけど、関係の質だって。神とのその関係の質が その命を表すって。私たち神とのその愛し合うという関係が永遠に続くんですよね、命が。そして、平安があるって。イエス・キリストにあって私たちその罪が許されたという、 だからその神に責められることが一つもないし、そして神の前に平和を保つことができるって私たちローマで学びましたね、5章で。で、この平和、命と平和というのが常にあるんですよ。7節というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。もうこれでもかっていうところですよ。イエス・キリストを信じることなしに神に受け入れられ、その神に喜ばれることはないということです。神に受け入れられるっていうのはその喜ばれるということですよ。その人がどんな人でも。私を通してでなければ、父のもとに行くことはできない。イエス・キリストがそうおっしゃったように。だ少しでもその肉の中にいいものがあるかというとそうでもないんですよ。決してその服従できるものじゃないって神に。でも、9節から。けれども、もし神の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。もし神の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、イエス・キリストを信じた人には、さっきも言いましたけども、すべての人に神の御霊が、聖霊が与えられているはずです。すべての人にです。私にはとか言わないでください。すべての人って言ったら、あなたも入ります。イエス・キリストを信じたのであれば。つまり私たちそのイエス・キリストを信じたのであれば、神の御霊が与えられ、神の御霊が私たちのうちに住んでおられ、私たちは罪と死の原理ではなくて、命の御霊の原理に生きているはずなんですよ。そしてその私たちは罪に定められることは決してないんですよ。だから聖霊が与えられているクリスチャン、聖霊が与えられてないクリスチャンというのは存在しません。この二つに分かれるみたいな。ある人たちはその異言を語らないと聖霊が与えられてないというふうに言う人たちもいます。それは違うでしょうというふうに私は思います。異言は賜物であって素晴らしいものです。異言を私はその禁じるつもりもないし、もちろん。私が禁じることできないですよ。それを否定することもできないししません。それは神から与えられているプレゼントで、与えられるプレゼントで、その人のその益となるものですよ。素晴らしいものですよ。でも、それが聖霊が与えられているそのサインではないんですよ。イエス・キリストを信じて、本当にこの方に従っていきたいという思いを聖霊がその私たちのうちに与えるんですよ。聖霊によって私たちはその神に向かって行きたいよーって、神を愛したいよーって、で7章にあったようなその葛藤してるのは私たちのうちに聖霊が住んでるからですよ。全くですよ、ゼロ全く7章で学んだような葛藤が、神に従いたいのにできないんですという葛藤が一つもないのであれば、それはちょっと考えた方がいいかもしれないですよ。その人が教会に行ってようと、その人がその聖書を毎日読んでようと、その人がその形だけかもしれないけど祈ってようと、その全く生きてて、その葛藤が一つもありませんという人はいないはずだから。自分の中に罪はないというのであれば、それは神を偽り者としてるって、ヨハネは言ってますよね、第一ヨハネで。でも、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中ではなく、御霊の中にいるんだって。だからここも信じる世界ですよ、領域ですよ。でも、例えば、エペソの5章の、18節で、御霊に満たされなさい、もしくは御霊に満たされ続けなさいという言葉もあります。また、そのヨハネの7章の37節から39節でイエス・キリストが、その、誰でも乾いてるなら私の元に来て飲みなさいって。そしたらあなたの内側で、生ける命の川がほとばしって、その流れ出るようになるって。聖霊のことを言ってるんだっていうふうに解説がありますね。で、これに、生きれていない。クリスチャンは多くいるでしょう。御霊で満たされてて、エピ、その御霊が上に臨まれて、そして本当にその豊かに聖霊が注がれて、それがその溢れ流れていくみたいな、聖霊のその働きによって私が多くの実を結んでいく、 でもなんか茨の中にいる私がいたり、調子がいい時もあれば悪い時もある、あ、いい時もあれば悪い時もあるみたいな。で、悪い時の方が多いみたいな。で、それで結局なんか身を結ぼうとしてるけどなんか結べない。喜びたいんだけど喜べない。で、それは聖霊が与えられてないからではないんですよ。で、聖霊で満ち溢れて、その自分からその溢れ流れていくような、その豊かな聖霊のその満たしというか、それを受け損なってるんですよ。なぜか。一つ目は祈らないからですよ、求めて。もう一つは、あまりにもその自分の肉が強すぎて、その、御霊に属することを考えるよりも、肉的なことを考えてしまうというか、まあその原理の中にいないんですけど、その自分の肉の方が強くて、常に戦ってるわけですよね、ここ。神に従うか、自分の肉に、感情に従うか、どうするかっていう。それで負け込んでしまってるっていう。その時にはもうその、聖霊が弱ってるんですよ。別に聖霊が、なんていうのかな。弱いわけじゃないですけど、私がその聖霊に、強い聖霊に頼るということをしないがゆえに、肉が勝っちゃうんですよ。でも、その私が聖霊により頼んだその瞬間に、私はその肉を制することができるんですよ。私のその考えの中で負け込むんですよ。キリストの御霊を持たない者はキリストのものではないって。キリストの、御霊を持たない者は、罪に定められることは決してないという、この一節の言葉は当てはまらないですよ。キリストイエスにある者、キリストの御霊を持つ者、キリストの者は、決して罪に定められることはないんですよ。十節と十一節最後。もし、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。これが命の御霊の原理に生きるってことですよ。もしイエスキリストが私のうちにおられるなら、聖霊が住んでおられるがゆえに、そのキリストが私のうちに、その、住んでくださるというか、おられるんですよ。イエス・キリストが、その正しい方が私のうちにおられるようになるためには、私のこの罪というものは、罪の体、罪に生きてた私というのは、これはもう死ななければならないですよ。清い方が罪の私の中に入ってくるわけないから。一緒にその罪とイエス・キリストが同居することできないですから。もしキリストが私のうちに、私たちのうちにおられるなら、つまり、その聖霊が与えられていて、その聖霊が生きて私を治めているのであれば、体は罪のゆえに死んでいても、私のこの体肉というのは、その罪に引っ張られるから、この肉っていうのはもう死んだようなもんですよ。でも霊が義のゆえに生きているって。義というのはイエス・キリストを信じる信仰ですよね。それによって与えられるもの。イエス・キリストを信じるという、この信仰のゆえに、この義のゆえに霊が生きているって私のうちに。もしイエスを死者の中から蘇らせた方、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体を、死ぬべき体をも生かしてくださるって。私たちこの体を着てる時にでも、今でも、私は神とその生きた、命の関係を持つことが許されてるんですよ。まあ、この地上はよ、頑張れよって。大変だろうけどさ、って。いつか、あんたが死んだら、お前が死んだら、その栄光の体が与えられて、次の世界でよろしくやろうなって。そんなんじゃないんですよ。私たち、この死ぬべき体というか、もう滅ぶべきこの体を、来てるにもかかわらず、神との豊かな関係を、イエス・キリストを信じたその瞬間から、永遠に向かって、持つことができるんですよ。それは私たちのうちに与えられた、また私たちのうちに住んでおられる聖霊のゆえなんですよ。私たちの死ぬべき体をも生かしてくれるんですよ。私の霊が生きて、 そしてこの体も、この地上で生きている限り、神との関係を喜んで、楽しんで、御霊に従って歩むことを、そのパターンを作っていくことを追求していくことができるんですよ。この体を着てても。だから、ああ、じゃあもういいじゃんとかっつって、その、なんか、ね、どうせ体、この体着てて、その不完全だったら、もう別にいいじゃんとかって、追求やめたとかではなくてですよ。勝利も与えてくださるんですよ、私たち。八節の次のその部分っていうのは、その神から私たちが絶対にその離されることはないということを学びます。全般では今日やったのは、私たちが決して、キリストを信じる者、ごめんなさい。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないということを学びました。で、12節から以降というのは、あと2つのことを学ぶんですけど、1つは、その神から私たちが離されることは絶対ないということです。で、最後に、私たちがその負けること、敗北することは絶対ないということを学びます。だから、ローマの8章というのは、本当にその栄光に満ちているというか、私たちクリスチャンにとってはものすごい、いつでも握っていられるような箇所ですよ。でも全般、今回私たち学びましたけど、本当に私たちが、自分が、私は、皆さん一人一人がですよ、私は、私がって言ったら、木下千尋がじゃなくて、ね、一人一人が私は、イエス・キリストを信じる信仰によって、私のうちに、義が与えられて、その義が律法を全うしたという、その義が与えられたんだって。神はそれをもって私を裁くことは決してないし、私が罪に定められることは決してないって。いくら私がこの肉を着てるがゆえに、その弱さのゆえに、神の前に罪を犯したとしても、神は私のことを義と認めてくださっているって。その確信はあっていいんですよ。それが分かれば分かるほどどうなるかというと、行いがついてくるんですよ。求めて、その私に行い、良い行いを与えてくださいって、愛することを与えてくださいって。だからその、うちに与えられているものが、その、具現化するというか、私たちの体を通して、行いを通して、その、現れていくはずなんですよ。それはその、ああ、そうなのかというのと、実際にそうやって神に応答していくのと、バランスよくあるはずです。あるはずですよ。ああ、そうなのか、じゃあ何もしないでおこう。何もしなくてもいいのかとは絶対にならないからです。私たち自分自身のことを、その、あぐらかかないように、今しめるじゃないですけど、その、見張っておく必要がありますよ。じゃないと、その、ああ、私はもうじゃあ義と認められてるのね。こんなことがあっても、あんなことをやったとしても、義と認められるから大丈夫みたいな、変なあぐらの書き方をして、神の恵みを放縦に変えてしまうことになってしまうからです。それはもうサタンの思うツボですよ。大丈夫大丈夫、許されてるから、このぐらいやっちゃっていいよとかって言って、いつの間にかもう神に従うということをやめてしまったりするから。でも本当にこの神にこんなにもよく、こんなにも私はこの本当の本当で、本当に、本当なんですねって、義と認められるのは。それが分かって、そしてそれと健全なそのバランスを持って、私たちの行いが与えられますように、神から。祈ります。天の父さん、あなたの大きな恵みを、私たちに与えてくださったあなたの恵みを本当にありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。本当にありがとうございます。こんな私を、今不完全なものですけども、イエス・キリストを信じる信仰によって、またあなたが私に与えてくださったその聖霊によって、私のうちにあなたの律法を全うさせ、全うしたということをその認めてくださって、私を正しいと認めてくださること。もうこれは絶対に変わることのないあなたの約束であるということ。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないということ。本当にありがとうございますよ。このことを常にその覚えていられますように。このことを握っていられますように。私が本当にその肉に引っ張られるときに、このことを覚えていられますように。罪を犯して本当にあなたの前に、肩身の狭い思いというか、もうダメだーって思ってしまうときに、このことを思い起こして、あなたを元にまた戻っていって、そしてその悔い改めながら、あなたにその従うことを、そのまた追求できるように、主どうぞ助けてください。お願いします。どうか私たち一人一人を、本当にあなたが励まして、その信仰を増し加えてください。お願いします。あなたから義と認められていること、この本当に喜びを、私たちがはっきりと得ることができますように。 また私に、またここにいる一人一人に、これを聞いている一人一人に、あなたが聖霊を豊かに注いで、私たちに、その、溢れて、そしてそれが、その、他の人たちに流れていくほどに、どうぞ聖霊を私たちに豊かに注いでください。聖霊をくださいしょ。そしてあなたに従って歩んでいくことができますように、どうぞお助けください。本当に確信を持って、力を持って、大しく、あなたの前、あなたのその後を歩んでいくことができますように、あなたの前に歩み続けることができますようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。